QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田無がお送りします。
はい、こんばんは、 JK1MIG 鈴木でございます。いよいよね7月でございますけどもね、271回ということでございますがね、もうね本当に7月にもなりますとね、もう本当にもう夏も本番でございますけどね、なかなかですねこの7月8月9月という形でね、移動運用行く人は結構多いんですけどもね、なかなかですねこの台風のシーズンもありましてですね、非常に私たちはアマチュア無線の工事もやっておりましてですね、台風の後にちょっとエレメントの状態が悪いんで見てくれというようなね依頼が非常に多くなる時期でもありましてですね、非常に私としても複雑なところでございますけどもね、まあアマチュア無線をやってる方で特にですね HF 帯等のヤギアンテナを使ってる方はですね、エレメントがですねバラバラになっているのが非常に気になるという人が非常に多くてですね、これのご依頼が結構この時期は多くなってくるというようなところでございますけどもね、皆さんいかがでございましょうかね。はい、というわけでね、先週はですね、おなじみ大使さんに来ていただきまして香港事情をですねいろいろお聞きしたんですけど、まだまだですね聞き足りないところもありまして、今日はですねこの後海外のですね、無線運用に関するお話、このあたりをですねいろいろとお聞きしたいなというふうに思っておりますので、またこの後の QRV、お楽しみいただきたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田無はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV
はい、QRV コーナーでございます。今週もこの方に来ていただきました。
こんばんは、先週に引き続き JA1LH のタイでございます。はい、よろしくお願いします。
どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
は
い、
先週はね、香港のいろんなアマチュア無線の情報を聞きしましたけどもね、はい、なかなかね香港のその状況を含めてで、ね、海外のね運用状況ってなかなかね、機会がないのでね、はい、もちろんやってる方いらっしゃいますけど ね、興味があるところでございますけどもね、はいはい、
今週はそういう意味では私その香港で免許を取ったおかげで、はい、当時イギリス領だったもんですから、英国の免許を、幸運にも取得できたということで、それに連なる形でですね、最近話題になっているセプトの話ですね、はいはい、この辺をちょっと皆さんに、簡単にご紹介できればなと思っております。セプトってね、言葉だけはお聞きになったことがある方結構多いんじゃないかと思うんですけど、もともとなんか EU の言こういう語ってフランス語なんで、はい、フランス語らしいんですが、あれは知らないんで正式にはわからないんですけど、いわゆる欧州郵便電気通信主官庁会議と、ちょっと難しい名前なんですけど、こういう会議がありまして、そこでいろんな例えば、メインは EU のその、地域の中ということですけど、その辺でいろんな各国の制度の違いをうまく吸収するような、そういう勧告を出したんですね。で実は先日昨年の末ですかね、日本がその2つある勧告のうちの1つにですね、参加したということで、簡単に言うと日本の一山の方は、ヨーロッパの EU 域内に行くと、申請すればちゃんと現地のコードもらえると。で EU の方が、日本に来て、申請すればちゃんと J のコールがもらえるということで、実は、この間の4月ですかね、初めてその、スイスのご夫婦のアマチュア無線化が日本に来て、コールサインをちゃんと発揮されて運用したっていうのが結構話題になってたので、そういうような制度の多分第1号だなということで、報道されてましたので、要は、基本的に長期滞在をして、その国、滞在 先の国で申請をすることで、うん、免許をちゃんと得るというような、そういう制度が、ヨーロッパと日本の間でも発行したということで、まあ、先日話題になっているということですね。で実はよくごちゃごちゃになっちゃうケースがあるんですけど、総合運用って言われている短期型のっていうのがまた別にありまして、実はセプトっていうのはその、長期型の今回日本が参加した勧告と、からもう一つ短期型の勧告っていうのがあって、こちらは実は日本の制度となかなか馴染まないので日本は参加してないんですけれども、日本のアマチュアからすると例えばアメリカに行った時ですね、 W の運用っていうのは短期運用ができて、要は例えばこの間も話しましたけど KH6 に、ハワイに、私が行った時には、KH6 ストローク JA1ELH という、そういう免許コールサインで、日本の免許でかつアメリカで運用可能な範囲、範囲でということで、何も手続きなしに、できると
できる
こういう制度、これはやっぱり短期間の滞在の方向けの制度なんですよね、でそれと先ほど言った日本が参加したセプト勧告というのは、長期に滞在される方が正式に免許を受けるというパターンなんで、この2つは実はね、よく混ざっちゃうことがあるんですけど、分けて考えないと、法的には別の世界だということなんですね。でそのまあ去年の12月に総務省の告示が出まして、さっき言ったように日本の一山の方が向こう行ってもちゃんと免許を受けられる、向こうの方がこっちに来て一山の、相当のまあ免許を最大で受けられるということでございますが、日本の一山の免許って、実はもう、3年ぐらい前にですね、セプト側では OK もらってたんです。
あ、なるほど。
ところが、それの日本側でその制度を利用するために、日本側でいわゆる、日本側の免許がちゃんと海外で通用するよみたいな、そういう免許証明みたいなの出してもらわなきゃいけないんですけど、それを発行する法律が手当てできてなかったんですね。
なるほど。
でそれが、まあ、今回昨年の12月に、きちっとその日本側の法律としても、発行したということで、まあ、晴れて、総合に、まあ、これ資格認証って言った方が分かりやすいと思うんですけど、お互いの従事者資格のようなものが、ちゃんとそれぞれ融通できて、まあ、見なしで、できるということになりました。で、まあ結局そのスイスの、ね、方がいらっしゃったのもそうですけど、なかなかその長期に滞在するというケースがやっぱりそんなに多くはない、まあ、当然仕事で、赴任するとかであればですけど、やっぱりペディションみたいなケースだとなかなかこの制度使えないので、日本 の, アマチュアの方にすると、その長期型はいいからとりあえず短期型をやってくれという話の方が、まあ、実は切実だったりするんですけど、残念ながらそのいわゆるアメリカの免許でもその日本で例えば、JA ストローク W1 なんとかとか、そういう運用がやっぱりできないの で,
そ, うなんです、ね、
そこがやっぱり最大のネックになってて、その短期型を日本で、やるっていうのが、なかなかうまくいかない。でなぜかアメリカと日本の間は、まあ、国対国の1対1の制度なんですけど、日本からアメリカに行く人は短期型で OK、アメリカから日本に来る人は長期型でやってください。
なるほど。
こういう不思議な
協定になって
るんですね。なので、まあ、よくその辺があるので、総合運用協定って、一言で言っちゃうと、その短期型と長期型が非常に混乱するケースなんですけど、本来はこの制度は別の制度ということで、理解していただいた方が分かりやすいんじゃないかななんて思いますね。
この長期型というのが具体的に言うとどのぐらいの期間以上っていう、
まあ、一般的にはその今回その、セプトで、言われているのは基本的に90日と言われているんですが、まあ、この辺はその非常に難しくて、例えばそれぐらいないと当然のことながら免許を申請して受けるっていう行為が簡単にはできないと。
期間的にもね、
そうですね、はい、そういう、だから当然国外にいて申請する、できる国っていっぱいあるんですけど、後ほどお話しますけど、イギリスなんかはそうなんですけども、やっぱりもう大義名分としてはある程度の期間、ちゃんとそこに、腰を落ち着けていらっしゃる方向けの制度ですっていうのが、まあ、一応形としては取られてるんですね。でさらに言うとやっぱり長期滞在できるということは、例えばビザの問題とか、そういう意味ではきちっとその、まあ、いわゆるハムの方でも、一般の旅行者でもそうですけど、その国に入ってしばらくそこにいて、まあ、分かりやすい例で言うと例えばお仕事したりとか、それから、いろんな学校に行ったりとか、そういうようなやっぱり身分的にきちっと保障されている方向けの制度なので、
なるほど、
そういう状態になっているというのが、まあ、大きなその、制度的な違いだと思って、短期型と長期型で、なので、まあまあ、法律的な観点から言うとその2つは別物だということで考えた方がいいかなと思いますね。
なかなかその辺がね、複雑というかね、
そうですね、
取り扱いがね、
そうですね、で逆に本当に そっと旅行に行ってとか出張に行ってやる方が短期型なので、それができるかできないかっていうのが、まあ、多分多くの あの刃物の方にとっては
非
常に、興味深いところで、そこは残念ながらまだまだもうちょっと日本の制度と相入れない部分があるということで、まあ、残念なんですけど、そうは言っても、まあ多分ステップバイステップで、ね、進んでいくものだと思いますので、昨年の12月のそういう、まあ、いわゆる、貯金型の、まあ韓国への参加っていうのは、まあ、非常に大きな意味があるんじゃないかなと思いますけどね。
そうですね。はい。
まあ、
ヨーロッパの方のね。
まあ、そういう意味では、例えば、セプトの勧告を適用するためには、これ日本語で難しいです。統一アマチュア無線試験合格証明書みたいな、言い方になるんですけど、
日本語的に言うとね、
そうですね、はい、我々まあ、この辺のところが興味ある方、皆さん、ハレクハレクって言うんです、はい、HAREC と呼ぶんですけども、ハーモナイズドアマチュアレディオエグザミネーションサーティフィケートって言うんですけども、
なかなかです
ね、ハレクっていうのを、まあ基本的には発行してもらって、はい、でそれを、例えばイギリスの方がそのイギリスで発行してもらって、それをまあ日本に持ってきて長期滞在するよということで、
まあ、
日本の総務省に提出すると、今で言うと JK はなんちゃらみたいな、そんなコールサインがもらえるという、まあ、そんな感じの制度になってますね。
これはそうすると、いわゆる先ほどスイスの方がね、その方法で運用されると、これ初めてのケースでしたね。でこの場合のコールサインは、いわゆる 7G とかではなくて、もういわゆる国内局と同じ、
そういう意味ではね、多分、最初に外国の方に、日本のアマチュアが開放された時には確かにおっしゃる通り、セブンなんとかだったんですけど、多分今はもうそこら辺のところ の, 明確な区分はなくなってて、
なるほど、
要するにもう免許取れる方だったら普通に割り当て順にきちっとこれを取れる、そんな感じ、
なるほど、ちょっと空いてる、空いてるというか、その順番で持って、
順番で多分そうですね、
いわゆる国内と一緒に JA とかも、
ね、JA とか、まあ、はい、この間のだから4月に来られた方は多分つながってるコールで2人で CKD と CKE かな、
な
んかそんな感じの JK1 を多分取られてたと思うので、まあ、普通に結局まあ免許を
申請してもらえてない
かというそういうことだと思います、はい、
なかなかね面白いケースですね。
そうですね、
はい、分かりました、はい、というわけでございまして、ちょっと前半がですねまた時間がいっぱいでございますので、またここでちょっと中入りをしまして、また後半いろいろとお話をお伺いしたいと思います。はい、ではここでですね一曲またタイさんの方にね今日はリクエストをお願いしたいと思います。
はい、ありがとうございます、はい、まあ、いつもね、鈴木さんお話しされてるように、はい、楽曲紹介実はね番組編成長非常に重要な時間なんですけど、
これがないと大変なことなんですからね
、はい、ということで、まあ、いつもね楽しみに私も聞いてるんですが、はい、まあ、前回はちょっと香港絡みということでですね、はい、お話ししましたけども、はい、今日はちょっとまあ今回の話、まあ、どこまでね、うん、関係するのか知りませんけれども、はい、私昔からアバっていうグループが大好きで、
はいはいはい、
まあ、最初にね、ダンシングクイーンとかそれからマンマミアとか聞いた時のこの、衝撃が今でもちょっと忘れられなくて、は
い、
今でも結構車で流したり
とかして
ます。で、実は娘がですね子供の頃に新体操やってて、その時に結構アバの曲でやってたなっていうのもあって、まあ、結構それが面白かったんですけども、まあ、そんなこんなでよくわからないんですが、今晩はちょっとアバのダンシングクイーンをですねぜひリクエストしたいなと思っております。
はい、じゃ早速お聞きいただきたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ。 FB サウンドたなしはスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、QRV 後半でございますけどもね、はい、今日はねタイさんにお越しいただきまして、海外のね、はい、いろいろとお聞きしているところでございますけどもね、はい
はい、そういう意味では先ほどからお話ししているセットの件なんですけれども、昨年12月にその、ま、総務省の告示が出たということで、はい、まあ、日本の、免許制度の中で、みなしの資格の中にその、うん、まあ、EU の、はい、方の しかるべき資格はその、まあ、一山相当というふうに見なすということで、はいはい、あのこれポイントなんですけど、別に一山が取れるわけでも何でもなくて、一山と同じ、まあ、と同じ、ねはい、資格と見なして、うん、局の免許が取得できるという、まあ、そういうことなんで、うん、そのあのそこ間違えて一山取れちゃうと思っちゃうと大変なことになっちゃうんですけど、まあ まあ、そういうお話なんですけれども、うんはい、あの実はその告示をする前に当然のことながらいわゆるパブコメと呼ばれてですね、うんはいはい、あの皆さんの意見を聞くということで、うん、あの総務省の方から出たんですけれども、はい、この時に実はちょっと、まあ、面白いというかですね、うん、特徴的な話がありまして、はい、あの、いわゆるその日本の国籍を持っている方、うん、
日本の国籍を持っている、
はい、日本の従事者免許を持っている方、はいはいまあ、日本に永住権を持っている方、うんに対してこの制度を適用するかしないかということに関してそれを制限するべきじゃないかという意見が実は結構出たんですね。でこれってあの、まあ、先ほどからお話ししているようにあのいわゆる短期型と長期型でいうと、うん、実はあの短期型っていうのはそういうケースが多いんですよ、うん、例えば、ダブルの免許を持っている日本人の方が、はい、そのダブルの免許をベースに、うん短期型の運用を他の国でしようとするとこれはできないというケースが非常に多いんですね、うん、
なるほど。
でところが長期型についてはあの、まあ、制度自体が、まあ、当然長期に滞在する方なので、はい、あまりその国籍を、うん制限したりとかすることは、まあ本来の趣旨からは反するような、うん、そういう話があって、でまあ、あの結局いろんなパブコメでいろんな方が、まあ、何人かの方が、うんまあ、日本の国籍持ってる人はこれ適用外じゃないのか、例えばもう私のケースもそうに近いんですけれども、うん、あのっていうようなことを、まあ、意見として寄せられたんですけど、うんまあ、私もねそれ気持ち分かるんですよね。その日本人の方が普通に日本で一生懸命勉強して日本の一山を取りましたと、
は
い
まあね、
それと比べて、うんまあ、外国の免許を持っている、はい、日本人の方がふいっときて一山っていうのはこれはねやっぱりムッとすると思うんですけれども、まあ、ただあのやっぱり語形っていう概念が非常に強いので、うん、あの変な話ですけど日本人ではない方が日本で一山取ったら、うんその今回のセプトの仕組みでいうと、はい、例えばイギリスでフルライセンスが取れるんですね、はいはい、でそういうことを考えるとやっぱお互いにそれぞれ権利を、うん、あの認め合うっていうのが非常に重要だと思ってるんですよね、はい、で、まあともう一つは、まあ、当然あの、まあ、私も当然そうですけどもあのそれなりにあの、うん、その国のある国の免許を取るのってやっぱり苦労はするもんなんで、うんまあ、その日本でしたかその他の国でしたかっていうので考えると、まあね、まあ、同じ扱いかなとそのね、そういうまあ話もあって、あのこれ総務省さんもちゃんとその、そういうふうにご意見が出てる方に対しては、うんまあ、本来制度の趣旨から考えたときに、はい、日本の無線従事者免許証の所有者や日本国籍を有する方をこの制度から除外することに関しては適当ではないという一応あのコメントに対する意見をちゃんと回答しているので、まあ、その意味では今回のこの、長期型のセプトについてはあのまあ、国籍に関してはそれほどあの、問題者されないというのが一応今のところの考えです、はい、ただあの実際これやってみないとわからないんだと思うんですね、うん、で、まあ、あの本当に実際どこまでできるかどうかわからないんですけども、私もその、まあ、幸運なことにイギリス系の免許を持っているんですから、はい、ちょっと今いろいろ考えてまして、香港で取った、ラジオアマチュアエキザミネーション合格証をベースに、はい、実はこの間これもね面白いんですけど、あのオンラインだけで全然その国に行くかみたいな行ったことあるんですけど、申請のために行かずにですね、英国の免許局名が取れました。
オンラインって
面白い。そうです、あのインターネットで申請すると取れるんですね、はいはい、これがあのこれはもう間違いなく取れてるので絶対間違いないと思うんですけど、あのいわゆるそのラジオアマチュアエキザミネーションのその、はい合格証書っていうのはあのいわゆるサーティフィケートというかアワード形式なんで、こんな感じでちょっとラジオなんてお見せできないんですけども、こんな感じであの本当にあの紙にあの大きな紙に印刷された状態であの本当に合格証書なんですね、
ま
あ、
これはもう要はいいよっていうまさにそれだけのことですからね。そうです
で、これの PDF を、うん添付した状態で申請をすると、
あ
実は、はい、あのイギリスの免許が取れるということで、これちょっと今日あのコピー持ってきたんですけど、あのイギリスの官庁ってオフコムって言うんですけども、はい、うん、オフコムから、こういうライセンスがあなた取れましたよという通知と、これあのコールサイン M0JTK なんですけど、ちゃんと取れてるということで、実はあの、申請のためにわざわざで赴いたり郵便送んなくても、イギリスの免許が取れました。
なるほど。
でこのイギリスの免許を元にイギリスでさっきから出てるあのハレック、
はい、
統一アマチュア無線試験合格証書、はい、 これを発行してもらうと、うん、一応私はその、まあハレックをベースに日本で局免許を申請できるはずなんですね、は
いはい、国籍関係の、まあ、ということ
ですね、はい、うん、っていうのまだちょっとそこまでは言ってないんですけ ど、
なるほど、
ちょっとそんな話をですね、ちょっとまあ総合通信局さんといろいろ話を聞いてみようかなみたいなことをちょっと思ってまして、はい、まあ、これが、できると、ごめんなさい、そういう意味だと、本当かどうかわからないですが、もしかしたら私がそれの一番目かなみたいな感じがあるんですが、まあ、当然何か他にもね、他にではもちろん英語の免許
を持
っている方いらっしゃいますから、まあ、もうすでにやられている方いらっしゃるかもしれませんけど、
これだとあれですね、あの国内でも大さんもね免許をお持ちですから、ですね、でさらにこちらでまた別のという形
で、そうですね、まあ、そういう意味だと例えばエリア別の
あ、まあね、はい、でそれがそうどういうふうに判断されるか
というのはちょっといろいろ、ね、あの聞いてみようと思って、あの実際に本当にあの権利を行使するかしないかというと、まあ、ちょっとわからないんですけれども、まあ、一応こういうあのものがあって、これで申請したときに、はい、あの受理していただけますかみたいなことは、ね、ちょっと聞いてみようかななんて思ってて、
国籍の問題がなければね、
そうできるはずなん
です、ね、基本的にはそういうことですね。
で、まあ、あのなるほど、さっきも言ったパブコメの回答にもそういう一応話が、はい、書いてあるので、まあ、あのやってみる価値はある、うん、まあ、実際にそれで本当に免許を、ね、あの取るかどうかはまたちょっと全然別の世界なんで、はいはい、ただそういう可能性があるっていうことが分かれば、うん、まあ、もしかしたらそれを活用してやられる方もいらっしゃるだろ
う
し、
う
ん、
そうですね、
まあ、もっと言うと、あの、まあ、いろんなその国で相互に運用を、うん、お互いにいろんなことをできるような、うん、そういうことがいろいろ確認できたりするかもしれないんで、
まあ、最終的にはそういう方向へ、ね、うん、はい、持っていけるっていうのがね、
まあ、
は
い、最近そのいわゆる互恵関係もそうですし、うん、それから、国際協定、はい、あの日本もね、あの、いろんな商業的な話で、まあ、ちょっとあの環太平洋パートナーシップ協定というのはなんかアメリカさんがあれしちゃったのでうまくいかないですけども、まあ、いろんな国とのですね経済協力協定があってで、そういうまあ国際的な協定をどんどんやっていってシームレスというかボーダレスにやっていこうというまあ話が主流なので、そういう形でアマチュア無線化ですね、そんな風になっていくとですね、結局ね珍しいエンティティに対してあの日本のアマチュアが行ってみたいな感じでね、いろんなことができて面白いんじゃないかなと思うんですね。そういうことでまあDX も活性化するだろうし、うん、まあ、いろんなアマチュアの楽しみ方の中で DX っていうのが、はい、多分もっとあのいろんな面白さっていうかね、楽しみが広がっていくような気はするんでね、まあ、いろいろこういうことは調べてみたいなと思います、うん、はい、で問題はイギリスは今ブレグジットの真っ最中ということで、もしブレグジット本当に離脱しちゃうと、うん、そのセプトの中で の、
微妙なところですね、
イギリスの立場が変わっちゃうかもしれないんで、うん、まあ、その辺がね実際どうなるかっていうのがとっても実は気になってるところなんですけど、まあ、
対戦的にはね、そこからの免許ですからね、
そうですね、でもし、まあ、イギリスがあのいわゆる、うん、EU 加盟国から抜けることによってセプトのこれあの表が2つあって、うん、EU 加盟国っていう表とそれから、それ以外の、
まあ、別物、
そう韓国参加国っていうのがあるんですけど、うん、はい、表の1から2っていうんです、1と2っていうんですけど、うん、1から2にイギリスが移ってた時には、うん、多分今の、うん、制度だと、日本での有効性がちょっとなくなっちゃうので、それはどうなるかなってとっても気にはなってるんですけど、まあ、その辺もちょっと見ながら
な、ね、
いろいろ調べて、はい、また本を見たいなと思って、まあ、分かったらまた、皆さんに、ね、お知らせできる機会があればなんていうふうに、まあ、いろいろ思っている次第でございます、
はい、まあ、こちらは今とりあえずはそのヨーロッパの、ね、うん、中でのお話ですから、先ほど言ったように、ね、この他の地域においてもですね、
そうですね、
はい、もうこのどこでもっていう形で、うん、やれるようになるというのはね、最終的にはね、
そうです
ね、やっぱりそれが一番ですよね。
そうですよね、まあ、だからあのさっきもちらっと言いましたけど、はい、そのね、いろんな珍しいエンティティに行ってなんていうね、うん、ペディションの、可能性が多分どんどん広がってくると思うんですよね、うん、であの、まあ、さすがにちょっとねあの、お隣のちょっとあの国なんか難しいところはあるかもしれないんですけど、
別の意味で難しい
ですね、それは別の意味で難しいとは思うんですけど、ただまあそういう形でですね、うん、あのいわゆる何ていうかな、アマチュア無線の国際し、アマチュアコーでもね、アマチュア国際的であること
が
書いてありますので ね、はい、
ま
あ、そういう国際親善にアマチュア無線の制度が、
うん、
あの役に立つと、ね、いいんじゃないかなと思ってます、
はい、むしろアマチュア無線からそういう、ね、
そうですよね、
広がりが出てくるっていうのが、ね、ね、いいですね、
はい、先週あのお話しした話で、はい、あのいわゆる VR20 っていうのが実は使えるというのは、はい、これ、はい、あの今日はちょっと持ってきたんですけども、
これがまた
VR20 っていうのがコールサインプレフィックス VR20 をあの、使っていいよという、実はこれが6月9日にですね、あの香港のいわゆる主幹庁の方から出ていましてですね、でこれあの実は10年前にも私、
これはもう中文ですね、
はい、中国語とちょっと英語で両方あるんですけど、
なるほ
ど、書いてあるんですけど、うん、あの実は10年前に VR10 が使えた時も、はい、あのちょっ ょっとなかなか予定が合わなくてできなかったんですけど、一緒に香港に行ってゲストオペで、うん、VR10 の、まあ、当時はですね10年前 VR10 のコールサインで、運用してみないみたいなことをやってみて、まあ、結構興味がある方いらっしゃって、残念ながら、香港まで行かなきゃいけないので、
まあそれはね、
これはなかなかできなかったんですけど、まあ、今回も VR20 が使えるということで、うん、ちょっと、7月1日以降1年間どっかでちょっとそういう感じで、プチペディションじゃないんですけど、
ね、
自分でちょっと、香港に行って、まあ、ちょっと知人といろいろ相談しながら、香港側でオペレーションをして、うん、VR20 というプレフィックスを
日本の
JA の方ないしはいろんな方にサービスするようなこともちょっと、若干妄想
を
ですね、考えてたり
なんかそういうツアーが、ね、あっても面白いですよね。
そうですね、うん、まあ、たまたまその前回10年前は私の知人にね、うん、ちょっと声をかけたりするだけだったんですけど、はい、ちょっとそんなこともできたら面白いかなと思ったり、
うん、なんかねそれをきっかけにねなんか行くっていうのもね非常にいいなと。
そうで例えば香港の町山の戦火と、まあ、はい、アイボールで交流してみたりとか、
ね、
まあ、いろんな面白いことも多分できると思うので、
は
い、
できますよね、は
い、そういう感じのこともちょっといろいろ考えてみたいなので、
なるほど、
まあ、まだまだ無双の、はい、夢見てる段階なんですけども、はい、いろいろやってみたいなと思ってます、
う
ん、
なかなかこういう粋な計らいをねしていただいて、
そうなんですよね、
しかも向こうから通知が来るってことは素晴らしいですね、これはね、
はい、
もう国内では考えられないようなね手配ですよね、こういうのはね、さすがですよね、
非常に開かれた制度だなと思います、はいはい、
ぜひね JA の中でもですね、
そうですね、
こういう形でね緩くなってくるといいなという感じでございますね、
はい、
はいはいはい、ありがとうございました。というわけでございまして、今週はですねこの海外のですね運用関係のお話をお聞きしましたけどね、またねあっという間に時間でございますよ、はい、今週もありがとうございました。
ありがとうございました、はい、まあまたねこんな話でもよろしければ、うん、いろいろと、
はい、
お話できればと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いしたいと思います、
は
い、
またこの以外のね国での運用とかもね、
そうですね、
はい、
いろいろ頑張ってみたいと思ってますので、はい、またその時はお話できればと思います、はい、
ぜひねよろしくお願いしたいと思います、
はい
はい、というわけでお送りいたしました QRV 第271回、7月第1回目ということでね、今日またタイさんにお越しいただきました、ありがとうございました。
ありがとうございました、
また遊びに来てください、
はい、
よろしくお願いします。
失礼します。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。